両友子のぼちぼちリャリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるリャリオです。第304回。はい、第304回、2026年8月第3週目の放送です。はい、第304回でございますけれども、非常に静かな音で始まりまして、声も静かに始まっております。お察しの通り真夜中でございます。真夜中通り越して、牛蜜時でございます。いやー、うたたねってして、うっって起きたら2時なんですよね、だいたいね。でそこからうたたね二度寝っていうのがあって、うたたね二度寝っていうのをすると3時とか3時半とかなんですよね。もうそれは二度寝って言うのかなみたいな。もう起きて3時の時はさすがに自分で言いますもんね。何してんねんって出るもん口から。何やねん、お前何やねんってって言って、お風呂入って寝たりするんですけどお風呂さえ入ればね、こっちのもんなんです。もう目が冴えて、ちゃんと後のことやってシャキッと寝に、シャキッと寝に行くんですけどシャキッと寝に行って、そっから全然出れないっていうすごいことが起こるんですけど、まあだからね、このうたた寝のね、今日は一度寝ですんだから2時ぐらい2時半ぐらいで撮ってるんですけどね、はい、ねえ、みんな夜更かしはダメですよ。いや、夜更かししてないね、うたた寝してんね夜更かしっていうのはほら、やってることがこうついつい楽しくてさ、ずっとやり続けちゃった、夜更かししちゃった、遅くまで起きちゃったっていう感じやねんけど、ちゃうねん、一回ちゃんと寝とんねん。だからほんまにな、とっとといろんなことをしてお風呂も入って早く寝やと思うんやけど、一度うたた寝入ってシャキッとするのよね、という、うたた寝シャキッとハイで今無理やりリアリを収録しています、はい、はい、いよいよあれですよ、あなた、今夜です、サメズのお祭りですね、サメズの八幡神社さんの夜にですね、夜8時に、ライブをやりますので、まあ、いろんな方が出て、じゅんぐり出ていかはりまして、最終の出番で20時から21時ということでですね、サメズです。何を思ったか、私はずっと大崎って言ってて、何の出番やねんって感じでした私もびっくり、あ、サメズなんやって、サメズの八幡神社さんで行いますのでね、ちょっとチラ見したろうっていう人は来てください。もう練習、急にうまくはなりませんから、ギター、やれることを今一生懸命やるだけですっていう、そう体育会系かみたいな無理やりな根性で乗り切ろうとしてますけどね、歌は私頑張って歌います。おかげさまでしっかりと、声も戻ってきましたのでね、はい、今度こそちゃんと戻ってきましたんで、声がしっかりと歌いたいと思いますのでね、ぜひ見たいなと思ってくださってる方はお越しください。サメズです、はい、ね、もうそのサメズの祭りにね、うちの、かわいいかわいいメイちゃんとね、兄のお嫁ちゃんもね、一緒に来ようとしてくれてね、メイちゃんとお嫁ちゃんはもうこれまた奇特な方々でね、私のリャリオを本当にちゃんと聞いてくださってるみたいで いいんですよ。こんな教育にも良くない番組をねちゃんと聞かなくていいんだよメイちゃん。少々おもろいことがあるかもしれへんけれども、教育に良かったりお勉強になること何にも喋らないよ。あ、これがおばちゃんの声なんやと思うだけやと思うんやけど、まあまあまあまあ、そんなんでも良ければね。で、私がちょっと教育に悪そうなおかしなことを言い出したら、ちゃんとお嫁ちゃんがって耳耳バワワワってしてくれたら、ね、横でアバババとか言うてくれたらええかなと思ってますけどね。はい。まあそれでそのお二人もね、サメズの祭り来てくれようかななんて話があったみたいなんですけど、本当に遠いし、ほんまに夜やし、ね、こんなにちょっと夜遅い出番やということもあって、ちょっとね、メイちゃんがしんどくなってしまってはいけないので、本当にそれはよそうということになりましたけれどもね。ということで、いろんな方が思いを寄せてくださっています。サメズのお祭りでございます。果たしてどうなるのか、また終わったら報告させてもらいますね。はい。まあ、とにかく楽しんで、皆さんと一緒に楽しんでやれたらいいなと思っております。ということで、今週のトークテーマ、りょうともこのぼちぼちラジオではね、毎週一つテーマ決めて喋ることにしてるのよ。テーマの頭文字あ行から和行の50音順でりょうともこが喋ってみたいワードを選んで進める方式ってこと。今週は作業、さしすせそうの中から順番。はい、これめっちゃ似てたと思うんやけど、もうちょっと本当は声張りたい感じやったんやけど、ちょっと何せ薄水時なんでできなかったんです。今ネットフリックスでさ、満腹っていう朝ドラ、 NHK の朝ドラもさ、最近ネットフリに載せてくれるようになったから、過去のが人気作が見れるんですよね。大河ドラマとかね、いい時代になっちゃったよね。 NHK は NHK アーカイブとかしかやってくれへんかったからさ、全然過去の連ドラとか、本当にDVD ボックス買うかみたいなのでしか無理かと思ってたんやけど、その満腹見てないんですよ。結構ねすごい話題になった朝ドラでしたけど、見てへんくて、いや満腹やってるやんつって、日清のね、カップラーメンができるまでの、インスタントラーメンができるまでの話ですよっていうので、これちょっと見ようかっつって見てるんとこなんですけど、だから今更すごい我が家は満腹ブームなんですね。満腹って言うても10年ぐらい前だから、安藤サクラさんも全然まだ若々しくてさ、今も可愛いけど、でも須田くんとか出てくるんやけど、若いって感じでめっちゃね楽しいんですよ。でそこに松坂慶子さんがさ、おかんの役で出てくんねんけど、ほんまうるさいおかんやねん。もう私は武士の娘ですって、もううるさい。でもわかる、こういうなんか、ああ言えばこういうで、何を相談しても一回は反対する、もうなんかずっと、もう私はこんなんじゃ嫌ってずっと細かい文句を言うっていうね、すっごい鬱陶しい関西弁のおかんをねやるんですよ。私は飯炊き女をやれってことみたいな。でもそれが松坂慶子さんがやるからめっちゃキュートなんですよ。あんなんそこら辺のババアがやったらほんまただのクソババア。こういうのをメイちゃんに聞かしちゃいけない言葉なんですけど、言うなって感じじゃないけど、まあこれは大人向けじゃないけど、まあ聞き流し系やからね、はい、っていう。だからもうほんまに適当な人がやったら本当に嫌なババアやなっていう役になっちゃうと思うねんけど、それはね可愛らしいね、綺麗なね松坂慶子さんがやるから、もうずっとなんでしょう、愛らしいんですよ、おかんが。ほんまに鬱陶しいねで、ほんまに鬱陶しい、もう見るのも嫌って思うぐらい本当にうるさいなってドラマの中で思わせる役なんやけど、いやだけど最終的にもういるいるこういう人可愛いなっていうのに、いつまでも元気でおってほしいな、可愛いなって思わせてくれるおかんなんですよね。というすずさん という役をねされてます。松坂慶子さんに来てもらいました、夜中に、はい。というところで順番ですね、順番と何も関係もないただ満腹の話がしたかっただけ。そう、そう、順番ですね、はい、順番ね、皆さん順番守りますか守れよって話なんですけどね。まあ比較的割と日本人ね、そのな並ぶとかさ、あの順番に並びましょうっていう、順番抜かししないっていうことは割と日本人得意というか、ルールとしてね、マナーとして守りましょうっていうことはできるタイプかなと思いますよね。海外の人たちなかなかひどいところはひどいですからね、順番って何みたいな窓から物投げ入れて電車の席取りますけどみたいな、これいっぱいあるから、そう思うと非常に順番守る、秩序守るという日本人でありますけどね。関西の人順番守らへんみたいなイメージあるでしょ、なんかね、電車とか来てもうわーって乗るみたいなさ、早乗りみたいなイメージあるけど、それはね違う、今は違う、昔はそうやった時もあるかもしれん、でもうーん今は違うと思うな。関西人は確かにな、せっかちやから順番抜かしみたいなとか横入りみたいなとかしようとするがめつい人もいるはいる、いるねんけど、それ以上にいやちょっと待って並んでんねんでって言う人もめっちゃいるだから最終的に順番抜かしはできないという国です西の国ははい、なので、順番抜かしするやつはいるが、させない人の人口はもっといるので、意外と関西人ね、並びますちゃんと並ぶということになります、結果的に。そうね、だから東京の人はまあ言わずもがなちゃんと並ぶ人が多いなっていう印象で、東北とか行くともっとそのような印象ですかね。でなんかだから電車にね並んで乗るっていう文化を覚えたのは私実は東京来てからなんですよ。奈良ではというか、奈良の電車なんて本数も少ないねんけど乗る人もそんなおらんわけですよせやからここが停車口ですみたいなとこでさ、山手線であってもさ、みんな東京やとなんとなくそこに並んではるじゃないですか、待って。で電車来たらなんとなく最初に立ってはった人からわーって乗っていかはるみたいなね、特に朝とか夕方のラッシュ時なんてさ、みんなそこにガシャってホームにガシャってどの駅でも列を作って、大きな順番抜かしなく前に最初から待ってた人からわーって電車乗り込むでしょ、ってことがね必要なくて奈良でみんな電車来るまで並んでないんですよね。ホームで別に3355売店の前におったりとかベンチに座ってたりとか3355ボーっと待ってて、誰もその停車口みたいなところめがけてないんですよね。で電車来てバッて止まってドア開いたらみんなどこからともなくわらわらっとわらわらっと電車のそのドア開いたドアにみんなわらわらっとどこからか湧いて出てきて電車に乗るので、順番もクソもないわけですよ。だからかろうじて言うなら始発駅奈良とか難波とか、最大値でも並んでへんな、なんかまあ始発駅やね、だからそこの駅でこれから来るっていう電車を待ってる時にはまあなんか行列のようなものはできてたような気がしますわ。でもそれを知ったんは高校になってからやったから、難波とかまでね一人で行くようになって、でその時にああほんまになんか行列したりしてるんやみたいな並ばなあかんもんなんやっていうのをそこで知ったぐらいで、あんまり日常的にはねその始発駅みたいなのを奈良では使ったことがなかったから、だから東京来たらさ、どの駅でも始発駅でもないのにみんな並ぶやんと思ってマジかと思って、で並ぶもんなんやびっくりみたいなのがねありましたけどね。いかがですか、地方の人結構そうですよね、あれはわらわらっと乗るもんや 始発でもないのにって感じ。まあよっぽど座りたいとかあったらあれやけど、まあ大体座れるしみたいなね感じでしたけどね。ね、そうですよね。せやな、まあだから順番まああれですね、何順みたいなのがあるんですけど、並ぶのにさ、その順番抜かしする気なんかさらさらないねんけど、結果的にものすごい順番抜いちゃったみたいになる時あるじゃないですか並び方がわからんみたいな、最高列これ最後尾これどれって思っててさ、あれあれってなってたらどえらい真ん中に割り込んでたみたいなごめんごめんそんだけなかったんだけどみたいなね時ありますよね。あのエスカレーター並ぶあの列はどうしたらいいのって思う時ない？なんかさ、なんか片方開けろっていうわけのわからん文化が今でもあるじゃないですか。別にあれな、片方開けんでもあのみんなガッと詰めてなんか道塞いで乗ってしまえばいいと思うんやけどね。なんか急いでる人のために片方開けましょうって、急いでる人は階段で行ってくださいって感じやねんけどね、走れって感じやねんけどまあだから片方開けるためにさ、なんか電車降りた瞬間すごいエスカレーターに向かって行列ができちゃうじゃないですか。だけどその行列がすんごい一列がさ細長くなってさ、奥の方まで行っちゃう時があるやんか。でホームにね長く伸びちゃう時があって、でも電車降りてくる時人いろんなとこから降りてくるから、その最高列まで並びに行くのか、みんなそのエスカレーターの脇からビョンビョン割り込んでいったりする人もいてさ、いやいやいやいやみたいなこれどこまで並ぶみたいな時あって、まあそうは言うてもね、なんか並ばなあかんのかしらと思うから最高列って思いながらも、いやいや最高列だいぶ後ろまで伸びてることになって出るぞと思って、わからんかったふりして真ん中あたりでスッてスッて高速道路降りるときみたいにスッてこう一人ずつ入れていただくみたいなノリでするときあるよね。あとそんなにいっぱいいっぱい改札がさないような駅でもそれでも降りるときは結構一斉に人が降りたりとかしてさ、あの改札ピロンピロンって通るのもさ、なんとなく並ぶというかって時があんねんけど、あれも難しくてさ、並んでるつもりなんやけどやっぱり自分が降りた口のとこからシュッて行って、あれもしかしてみんなめっちゃもっと並んでたみたいなでなんか皆さんマナーがいいからやっぱりこれも高速の出口みたいにさ、右から一人入ったら左から一人入ってこう交互にね、うまいことみんなこうそっちの人ばっかりっていかへんのにね、交互に交互にうまいことピッピッピッて入れてあげながら出ていくっていう、わーできた国やわーって毎日思ってますけどね一人ずつ脇から脇からこう行きましょうねみたいに暗黙でね、目配せというかね、暗黙でなるんだみたいな、優しいね自分も含めてみたいな思ったりしますけどね。ね、なんかね並ぶよねちゃんとね。そうね、だからもうまああんまりもともとその何かね、アトラクションに並ぶとかさ、おやつ買うのに並ぶとかさ、そういうことをしたくない、ラーメン食べるのに並ぶとかしたくないタイプの人間やから極力せえへんねんけど、まあでもそのやっぱり並んでる時間っていうのが無駄っていうかしんどいわよねっていうので、ディズニーランドがねすごいファストパスとかできた時にうおーって思いましたよね。あれはありがたいよね。で取っといてね、でその間にちょっとご飯食べたりとか散策したりとかっていうかできるわけですからね。まあ取れるのには限りがあったりするかもしれんけど、あれ考えてくれたらほんまに画期的やなと思いましたね。でなんか教えてもらった裏技でさ、それも順番抜かし技みたいなのがあってさ、なんかシングルライダーって聞いたことあります？なんか3人とかでさ乗り物行くとさ、まあ、大体2人掛けやったりとかして、でその2人掛けと1ってなって、でそしたらね1個席が空いちゃうわけじゃないですかっていうところめがけて、まあ、一緒に座りたい人は ともかく別に一人でもいいよって、あのバラバラになっちゃって、あの友達と二人とか三人とかで座れなくても一人ぼっちでポンってそこの隙間に乗ってもいいよっていう人は、シングルライダーですって言うとザーって列を通してくれて、で、あのその余ってる一個のところにちょんちょんちょんちょんって入れていってくれるっていう、あの抜け道みたいなのがあって、今でもあんのかな分からへんけど、でそのシングルライダーっていうのをあのうちの兄に教えてもらったんですけど、シングルライダーって言ったらあの結構いけるでとか、そんな友達と乗るとかこだわらへんにやったら言って、で全然こだわらへんこだわらへんって言ってそんな友達おれへん言って我が友達はあの一緒に楽しむためなら別に隣に乗ってようが一人で乗ってようが楽しい一緒に乗ろうよみたいな友達は私あんまおらへんから女子校みたいな、一緒に行くトイレ行こうよみたいな、ああいう友達は私いないんで、あの乗りまくろうみたいな、な出たとこで待ってるわみたいな、そういう割とあのサバサバした合理的な感じのお友達が多いので、全然シングルライダーで、シングルライダーで、もう最後にはシングルライダーって言いたいだけやろみたいな、シングルライダーなんか仮面ライダーの友達になったみたいなつもりでシングルライダーですって言って、いやだいぶやりましたよあれ、相当楽しいね、なんかいっぱい乗れて、シングルライダーおかわりみたいなしたりね、してましたけどね。ねというぐらい、あの7番で済むもんやったらね、その方が楽しいなみたいな感じがありますけどね。あとなんか順番の付け方ってなんかいろいろじゃないですか。でまあ、よ一番よくあるのは出席番号順みたいなね、学校とかやと五十音順あいうえおで、だからあいうらさんとかいう人は超一番、どこ行っても一番やったりする。で大体りょうさんっていうのはさ、ラリルレロなんておらんでしょ他に、名字でラリルレロ、まあだからラリルレロ大体ラ行一人ぼっちなんですよね。で出席番号はだから限りなく後ろのことが多いんやけど、後ろに渡辺さんっていうのがいるかいないかって感じ。だいたい渡辺さん一番最後や、和音で和渡辺さん、和しみさんとかね、で和のつく人のが後ろにいるから、涼さん渡辺さんで終わるっていう感じ。だから吉田さん涼さん渡辺さんみたいなオーソドックスな出席番号順かなって感じでしたけどね。でもあとあの出席番号は出席番号でもさ、入学順みたいなっていう風になるとこあって、なんかね保育園が入った順というか、いっちゃんそこに長いこといる順で、出席番号みたいになってたような気がするの。だから卒園式の時に名前を呼ばれるのがすごい一番と思って、寮やのにって今となれば、だから一番に呼ばれるのがすげえ誇らしかったんやけど、なぜかというとすごい早い、あの0歳のところからあのその園にいるからというみんなねいろんな年で入ってきたりするから、でも0歳の非常に最初からお世話になっているという順番だったんでしょうね。入園順というかボスですよ年功序列で言うたらだから一番に呼ばれたんでしょうねとかね。あとあの専門学校入って、専門もその入学した順やったんですね。だから進路が決まった順ですよ。だから推薦とかで早めにあの入学決まったっていう人が一番やったから、全然一番宮田さんとかやったりして、ああいう順じゃなかったんですよ。で私なんか大学とかも結構受けたりとかして、結局最後の最後に専門を受けようって決めたから、あの結構後ろの方で、だからなんか何順やねんって一見思われる名前順やったんやけど、後ろの方でしたねとかね。なんかそれをこうずっと出席番号順を入学順で使っていくっていうのが非常に不思議な感じがしましたけどね。みんなそういうことってねありましたかね。あとあのさ、 何順やねんと思うのがさ、お医者さん大きい病院とか行った時にさ、まあ昔と違ってあの まあ、予約時間とかがさ結構細かくあるじゃないですか。でピローンってこう掲示板にさその電子のとこに番号が出て、で最初に機械で受け付けた時にさもらったそのレシートの紙みたいなペラペラのやつにさ番号書いてあってさ、で2045って2045今日の2045番目でもある前に2045かと思いながら待ってるけど、突然ピローンって言って、E の101 E これはなんだみたいな、これはあれか、いっぺんレントゲン取って帰ってきた人が呼ばれるやっちゃうなとか、これが予約、もっと前からの予約とか初心とかなんかその人たちがこうテロンって間に入ってきたりとかってするんで、外来ではなくあの入院病棟からやってきたとか、なんかそういう何順やねんっていうか、なんか並び方と飛ばされ方みたいなさする時がねあって、なんか病院の方も管理するのも大変なんやろうけど、何順でこの番号ねんやろうみたいな気になる時ありますよね。 E105 E は何の E とか言って勘ぐるよね何の順みたいな、知りたくなってしまう、知ってもしょうがないんやけどみたいなね。あとすげえ謎やなと思うのがさ、新幹線とかさ、劇場でもう指定席とかさ、もう席も決まってるし、新幹線も指定席が、ね、別に自由席じゃなくて、乗る席決まってんのに、めっちゃ早くから並んで待つ人いるじゃないですか。あれ何あれ何教えて。わからん。いやもうそんな劇場の外で、まあ、早く着いちゃったから待つかって言ってもさ、そこら辺うろうろしてたりとかさ、なんかロビーでなんか見てたりとかすればいいじゃないですか。なんやけど、なんかすっごいもうもぎってくれる人の前にさ、指定席なのに並び始めるよね。会場の10分前ぐらいとかから、いやだから指定席だってば、早く来たからって A 席になったりせんしみたいな。謎や、あれはやることないから、なんかようわからん、本当にわからん。もう自由席でしたっけって本当に思ってしまう時がある。あれマジで謎ね。あの心理ちょっと教えてくださいですね。あと順番というか成績の順番、どこまでやばいの行きましたこんな話はしていいんだろうか。あ、私ほんまにもう重くそ高校の時にアホやって、全然勉強したくなくなってしまったんですよね。もうなんか勉強へのモチベーションが全くなくなってしまってさ、で高校入って数学がとにかくダメで、理数が本当にダメで、マッチでやってもやっても何にも理解できんくて、もうほんまただのアホやったんですけど、なんかね数学で一回高2ぐらいの時に、なんか下から3番目ぐらいの順位取ったことがある気がするなんか中間だか期末だかなんかわからへんかったけど、まあとにかく順位出されてしまうじゃないですか。もうなんか下から一桁っていうのを初めて高校でやらかしてしまった気がするな。まあでもな、高校そんな1学年何百人かいるようなね、やっぱりその時期は子供が多かったですから、マンモス校でそんなやったからよっぽどやな。だけど皆さんね、あんだけ人数がいて、そりゃ下から3番目やったかもしれへんけどね、ドベの人もいるわけですよ順番ってやーねって感じですけどね、数字に出るのってやーね。その代わりと言っちゃなんやけど、小学生の時やったかな、小学生の成績とか学力とかって言われても全然ピンときいひんねんけど、私小学生の時結構振動やったんですよ自分で言うけど振動やったんですよ。何でもできる子やったんですよ。で、でも算数はね小学校からダメやってん。もうそこはしっかりともうその数学ダメな才能は発揮してたよ。だけどまあまあでも算数は曲がりなりにもまだやれてたから、ひどいことにはなってなかったんやけど、小学校の時まではね。でだけど算数以外はほぼほぼ勉強せんでもものすごい成績いいのが取れちゃう子やって、いやねもう特に国語とかなんてさ、まあ、漢字はさ書き順とか 覚えたりせなあかんけど、国語って何勉強すんのって、本読んでりゃ分かるやんって、これは彼の言いたかったことを書きなさいって、いや書いてあるやんみたいな読解って言うんですかね、文章のああいうのとかって意味わからんわ、なんでできひんねんで、みんなできるやろこんなもんと思っていましたので、なんか国語の成績がめっちゃ良くて、なんや全国模試みたいな、なんか一応あったんかな、で全国実力テストみたいな、小学生ので、それの小5か小6の時受けたやつで、多分全国の中で国語がやべえぐらい上位やったっていう時が1回だけあった気がするですね。だがしかしでって感じ別にそれを受験に使うわけでもないし、なんかでしたね本当にね。全国模試で全ての教科が1位でしたとかいうやつたまにいるけど、なんかそれやとね、まだ人に誇れる、なんか言うてなんぼみたいな感じやけど、国語が上位だったでふうみたいな頑張って勉強した覚えもないなんかね、謎のなんかそんな思い出っていうだけのことでしたけどね。まあ成績の順番つけられるのは本当に辛いとこでしたよね。だからもうこのそのなんていうの、芸事の世界、その芝居やったりね、音楽やったり、何踊りやったりとかっていうと、なんやろ、うまい順うまい順ってやっぱりあるにはあるじゃないですか。芸術やから、それぞれの色やから、やっぱりピンキリやし、それぞれの色やから順位なんてつけられないよっていう芸術といえども、やっぱり大半の人がこの人ええよなって、この人うまいよなっていう人はやっぱりわかるじゃないですか。だからなんとなくこの踊りの舞台とかさ、でそういう時って群舞で踊るよっていう時は、まあ、先生がねとか演出家がこう立ち位置を決めたりするけど、やっぱそれは上手い順になるやんって。もうだってそれは演出する人間にすりゃ上手い人を前列に、そしてセンターに置きたいっていう風になるから、1列目2列目3列目4列目5列目ぐらいまであって、さあどの順番にするかみたいな、まあ、それはなんとなくこう上手い順でこういくら先生が可愛がってて気に入ってても、下手くそ真ん中には置かれへんから、まあそういう人もいたかもしれんけどまあだからなんとなくうまい順ってあるよね。でそこはかたなく毎日一緒にレッスンしてる人らにしてみれば、あ、うまい順ってこう分かる自分どれぐらいってこう割とむごい感じで分かるのがねありますよねという、まあ、順番というのは 何にせよなかなかこうシビアなもんが多いなと思いますけどね。まあ順番が全てでもないです、順番が成功でもないですというふうに、言いながら今日のリアリを終わりたいと思いますはい、ということで次回ですね、次回トークテーマ立ちつてとということで、沈黙ということで喋ってみたいと思います。ハッシュタグでは X などではハッシュタグりょうともこ BBRR でポストしていただけたら嬉しいです。お便り、リアルお便りも含めリアルお便り住所知ってる人しか出されん、リアルお便りも含め、よろしかったらお待ちしております。それでは皆様良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。